高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週はライドシェアの話をします。ライドシェアについて私は何回かお話をしてますけれども、まあ、いよいよこの今年の4月からライドシェアが部分的に導入されたという状況に入っていることは皆さんご承知と思います。6月には本格化する、議論が本格化するというふうに言われます。さて、ライドシェアというのは簡単に言えば2種面、営業活動に車を使うドライバーは第2種運転免許証というのを取らなければいけません。2種面がいらない、つまり白ナンバーです。白ナンバーで営業することが、今まではこれは禁じられていたけれども、了解にということにする。4月から始まった白ナンバーは、これはタクシー会社に雇われた形で2種面不要のドライバーが誕生したと、こういう状況になっています。このタクシー会社というところが実はミソでして、その白ナンバードライバーは保険に入っているんのか、ちゃんと保証できるような保険に入っているのかというようなことをいろいろ疑問にされるところから、タクシー会社に雇われた形でという制限をつけて今始まっているわけですが、さあ6月からはこれをそういうこともなくていいことにするかどうかというようなことも含めて広げるというような、そういう構想を政府内閣は持っているんですね。ライドシェアという言葉は、まあ、アメリカ発の言葉で、意味があまりよくわかりません。わからないと思います。実際にはどういうことかというふうに言いますと、これは、アプリで、客は利用したいという連絡を取ると、そうすると車がそこに立ち現れて運んでくれる。これをプラットフォームという変な言葉を使うんですけれども、アプリで、連絡を取るからデジタルプラットフォームとも言いますけれども、そこで注文をするとそこにタクシーが来る、白ナンバータクシーが来る。ちょうどウーバーイーツなどが食べ物などを運んでくれる、あれと似通っていて車が来るんですね。で、ウーバーイーツの親会社はウーバーテクノロジーズというんですけれども、ここはアメリカのライドシェア市場の最大手です。サービス提供ですね。運搬運送というのはサービスですけれども、サービス提供をするというときにタクシー会社とか、あるいはその食品などの製造者からその搬送を、食品などの搬送を委託されて、購入を希望する人のところにこれを運び届けるというような、そういうサービスをするというようなことも、ある意味に通っているところがあるのですけれども、そういうサービスを提供するときに、ウーバーテクノロジーズとか、あるいはどこぞのアプリで、デジタルな関係を持つだけの会社が、その場を提供する、場を提供するということをプラットフォームというんですけれど、あとそこから先は当事者で勝手に契約を結んだことをやってくれと、そこで事故が起ころうが何か問題が発生しようが、そのことについてはウーバーテクノロジーズは関わりません、ウーバーイーツも関わりません、こういうような状況になるんですね。これは、労働者を雇う会社、使用者と労働者の関係というものを、まあ、なくしてしまって、そこに存在するのは個々のタクシー運転手であったり、あるいは食品を運ぶ運び屋さんだったり、そういう人とその消費者や、そこに注文する料理店や、 そういうところの関係だけが残るということになって、トラブルが起こったり紛争が起こったりした時に責任を負うというところには一切関わらないということになるんですね。で、内閣に置かれた規制改革推進会議は去年の12月に、移動の足の不足を解消するためにはこのライドシェアが有効であると、必要であるという議論で、とりあえず簡単に運転できるように多くの新人ドライバーを、ライドシェアドライバーを採用する方向に向けて進むということで、とりあえずはタクシー事業者にやらせる。で、これをタクシー事業者以外のものにライドシェア事業に参画するという議論は今年の6月から始めるというような議論で、拡大志向をしながらそこに今着手をしました。さあ、今後どういうことになるか。メディアも朝日新聞などは、このタクシードライバーが保護される環境を整えなければ危ないというような社説を出しました。それからオーストラリアのタクシードライバーは、ここで入ってきたこのライドシェアドライバーに職場を奪われて大変な損害を被ったということで、損害賠償請求をウーバーテクノロジーズに対して行ったということが報道されています。これは3月の報道ですけれども、オーストラリアのビクトリア州裁判所にタクシー運転手たちが集団訴訟を起こした。で、ウーバーテクノロジーズがこれに対して270億円の保証金を払うことで合意したという、そういう報道です。この事件の原告はタクシーハイヤーの運転手たち約8000人でした。一般ドライバー、白ナンバードライバーのが自分たちの職場を侵食してしまった、収入は激減した、で、免許の価値がなくなってしまったということでの損害賠償でした。こういうことが実はアメリカでも起こっています。こういう係争がアメリカでも起こっている。日本のタクシー会社はこれまで反対をしていたけれども、日本版の日本型のタクシー会社、タクシー会社がコントロールする白ナンバーというような言い方をしているんですけれども、そういう形であれば良いというような形で、対応し始めてしまいました。で、その先にタクシー会社が関与しない、そういうライドシェアに踏み出すことはもう明白になっているというふうに私は思います。タクシーの労働組合なども反対しているけれども、これは実は私はタクシー会社だけの問題、あるいはタクシー労働者だけの問題ではなくて、サービス提供のを業務とする、そういう業態の産業を全てに広がっていく可能性があるというように私は思ってます。プラットフォームを作る、場を作るだけで、あとその先はサービスを提供する個々のものと、サービスを提供される個々のものとの間の関係で全てを処理してくれというような、そういう産業構造の基本が変わっていく、変わってきてしまうというように私は思うんですね。タクシー運転手が足りないから何とかしようという程度の議論から、そういう議論を奇化とするというんでしょうか、そういうことを、これはチャンスというふうに捉えて、使用者と労働者の関係の基本のところを、壊してしまう、解体してしまうということにつながる危険が非常に強いというふうに私は感じて警鐘を鳴らしたいと、そういう狙いと、広い拡大への狙いが目されているということを私は感じないではいられないんです。皆さん方はどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。